どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
です。
今回はですね、めちゃくちゃ面白い本読みまして、
あ、ハードル上げますね
はい、うん、ちょっとその本を紹介したいんですけども、
はい、
タイトルが、うん、ルポ誰が国語力を殺すのか。
お、なんか面白そう。
うん、これね、めっちゃおすすめです。
ほう、
めちゃくちゃ面白かったです。
ほうほう、国語力ですか。
国語力ですね、
うん、
で僕もね、あんまり聞き慣れなかったんですけど、これルポって、
うん、
わかります？何かルポ、
ルポータージュ。
そうそう、ルポルタージュ、
ルポルタージュか。はい、
そうそう、現地報告ってやつですね、
うんうんうん、
記録文学なんで、この著者がいろんなところでインタビューして集めた情報をまとめた本になってます。
はい。
で、まあどんな本なのかと言いますとですね、
うん、
まあ国語力が大事だよっていう話ですね
まあそれはタイトル見たらそうだろうなと思いましたよ。
はい。で、うん、今のその若い子たちって、うん、その国語力がすごく低下していると、
うん、
いうことを危惧してて。本当
ですか？ファクトですか、それは。
どうなんだろうね。
ファクトフルネスですか。
でもこの人のこの本を読んで、
はい、
確かに一理ある、一理どころか確かにそれはあるなっていう風に感じましたね。
なるほどなるほど。
うん。でこの本のその冒頭で、うん、ゴンギツネ。
おお、ゴンギツネ。
小学校4年生ぐらいかな。
ツイッターで話題になったやつじゃないですか。
あ、これ話題になったんですか。
え、当てていいですか。
はい。
あれでしょう。おっかさんが死んで、その葬式で何かを似てると、
うんうん、
それは何かっていうやつでしょ。
あ、そう。あ、これ話題になったんだ。
あ、違う、この本が先だ。この本が先だ。この本が先で、それがツイッターで話題になったのかも。
うん、あ、多分そうだと思います。そうだと思います。
うん。
まあ要は
ちょっとちゃんとした説明をすみません。
ちゃんとした説明を言いますね。
はい。
まあ要は文章を読み解く力、うん、読解力とか、
はい、
あとそれを読み解いて考えて相手に伝える力っていうのが落ちてるって言ってるよね、
うん、
その証拠にゴンギツネを読み解けない小学生がたくさんいると。
ああ、はい、
言ってて、
うん、
でゴンギツネって僕らも小学校の時習いましたよね。
習いました。
覚えてます、どんな話か。
だからそのツイッターで話題になったのを見て読み返しましたね、
うん、あ、読み返しました。
なんか青空文庫にあったんで読みました。
はいはいはいはい、はい、僕もこれ読み返したんですけど、
はい、
まあどんな話かと言いますと、ゴンギツネのゴンっていうキツネがいたずら好きなんですよね、
うん、
でヒョウジュっていう人間が釣りをしててウナギを釣ったんだけど、
うん、
そのゴンがいたずら好きだからその釣ったウナギを逃がしたよね。
うんうん。
でそうすると数日後ヒョウジュのお母さんが死んじゃった
ん、うん、
でそれを見たゴンギツネが、ゴンギツネのゴンが、あのウナギは病気がちだったお母さんに食べさせるためのウナギだったのかと、
うん、
で俺がいたずらでウナギを逃がしてしまったから、うん、ヒョウジュのお母さんは病で倒れ込んで、うなぎ食べたかったろうに食べれなかって死んじゃったんだって思ったよね、
うん、
でそこで罪の意識を感じたゴンが毎日兵樹の家の前に山で取った栗とかキノコとか松茸を毎日届けるようになる、ね、
うん、
である日そのまた今日も松茸を届けようとした時に兵樹がゴンギツネのゴンを見て、
うん、
見つけた時に兵樹はお前またいたずらしに来たのかって、
うん、
ゴンギツネのことを見て火縄銃でバーンって撃ち殺すよね、
うん、
そうすると撃たれたゴンギツネのゴンがバサーって倒れた時にそのキノコとかマツタケがどんぐりとかがバシャーってなって、今までキノコとかそのマツタケを届けてくれてたのはお前だったのかと、
うん、
気づいて、話が終わるんですよ、
うん、悲しいね、
そういう話なんですよ。悲しい話なんですけど、考えさせられる話ではあるんですけど、
うんうん、
でその作中の中にゴンギツネが兵獣のお母さんのお葬式のシーンを見るんよね、
うん、
その時にお葬式に大きな鍋で何かグズグズ煮ているっていう描写があるんですよ、
はい、
でそのある学校でゴンギツネを読み解かせてグループに分けて、
うん、
そのゴンギツネのこのお葬式で近所のおばちゃんたちがこの鍋で煮てるものは何かなっていう問題をグループに分けさせて話し合わせたらしいんですよね、
うん、
そうするとその小学校4年生だったかな、4年生だったグループの、
うん、
4つか5つぐらいの2つ ぐらいのグループの答えがその鍋でお母さんの死体を煮ていますって答えたよね。それもなんか冗談とかじゃなくって本当に真剣にグループ4人1グループぐらいで話し合ってむちゃくちゃ真面目に発表してたらしいよね。
まあまあまあまあ、
でまあ大人からしたら著者もこれこの授業を見学してたらしいんですけど、
うん、
これ冗談かなと最初はね、
うんうん、
思ったんだけどあまりにも真剣に発表してるからこれは決して冗談じゃないと、
うん、
いうことでこの文章からそんなことがなんで出てくるんだっていうふうに着目して今のこの小学生とか中学生ってその本読む瞬間とかも少なくなってきてるしじっくりその文章を読み解いてそこから何かを感じて自分の頭の中で何かをまとめて相手に伝えるっていう機会があまりに減ってると、
うーん、
いうことをこの本を通していろんなその不登校になった子たちのインタビューとかいろんなインタビューを通してそれを一冊にまとめてる本です。
はあ、これでも
だ、ね、うん、
ちょっと話戻っちゃうんですけど結局、うん、似てたやつは何なんですか。
似てたやつは普通に鍋です。
炊き出しじゃないですけどなんか
炊き出しです。
うん、なるほどね。
だからそこは答えはないんですけど多分学校の先生的にはその山で採れたキノコとか人参とか大根の野菜が入った鍋で当時の時代背景的に決して贅沢な鍋ではないけどみんなにせめてものこう振る舞いをしたんじゃないかみたいな答えを期待したと思うんですね。
お葬式に来てくれた方に、そうそう、
参列した人たちにね、もてなししたんじゃないかみたいなことを期待してたんですけど、
うん、
そこまでの想像力が働かなかったって著者は言ってるんですよ。
想像力、まあ確かに想像力
とか、うん、でその原因になってるのが今の SNS とかゲーム依存じゃないかっていうふうにね。
はあ、
うん、まあでもそれはね若干あると思うんですけど、
うん、
このゴンギツネに関してはね、
うん、
ちょっとこの導入部分でいやそうじゃないと思うんだけどなっていうね、
お、
ちょっと感じはあったんですけど、
ね、ヤーマン見解を聞かせてくださいよ。
うん、この著者はその今の子供たちって大量の情報の中から自分が気に入った情報をピックアップする能力ってめちゃくちゃ優れてるらしいんですよ、
うんうん、
例えば YouTube ショートとか TikTok とかで大量の情報があってみんなこうスワイプしてさ、
うん、
面白いもの見つけるで自分の興味のあるもの見つけるっていうそういう精査する能力とかスピードはすごい上がってると思うんですけど、
はい、
なんかじっくりエッセイみたいな3行ぐらいの文章を読み込んで、うん、そこから情景を思い浮かべてそこからいろんなものを想像させていろんな時代背景とか、うん、そのバックグラウンドまで思いを馳せて、
うん、
自分の頭で落とし込んでそれを言葉にして相手に伝えるみたいなことは確かにそういう能力は落ちてると思う。確かに
落ちてる、
うん、そんな機会なくないですか。だって
ないですね。
ないじゃないですか、
うん、
まあ、僕たちが子供の時も十分にあったかって言われると
うん、
それすらもなかったけど、
うん、
ただ僕の場合は映画が好きだったんで、
あ、子供の時から、
子供の時からもう金曜ロードショーと土曜もう金土日って絶対2時間の9時からやる映画見て、
うん、
映画ってそういうなんていうの、情緒力っていうんですか、
はいはいはい、
セリフにないけどこれはこういうシーンなんだなっていうのをビジュアルで目に入ってきて想像を膨らませるじゃないですか。
そうですね。
例えばこのゴンギツネの最後のシーンも兵十がゴンギツネをバーンと撃ってしまって、
うん、
吹っ飛んだキツネの懐から松茸とかキノコが転げ落ちるのを見て、
うん、
兵十がお前だったのかって言って終わるんですけど、そのお前だったのかって言ってその火縄銃から煙がスーって上がってるシーンでいろんなこの情緒が読み取れるじゃないですか、
うん、
なんかそういうのを僕の場合は映画が好きだったんであったんですけど、今の子供たちってなんかあんまりそういう 例えば一冊の本を1年かけて読み込むみたいなことやらないじゃないですか。
やらないですよ、もうファスト教養の時代ですよ。
ファスト教養の時代ですからね、確かに、はい、なんだけどこのゴンギツネについてはね、僕もこれ読んだんですけど、
うん、
なんか今の子供たちってさ、なんかより過激な発想をしがちじゃないですか。そのなんかエンターテインメントに触れまくってるせいで、
うん、
その当時の知識もなかったと思うんですよ。当時のお葬式で近所の人たちが寄せ集めで鍋を振る舞うっていう知識もなかったと思うんですよ。
いやそうですよね、絶対知らないですよ。
そういう常識がなかったがゆえに、うん、精一杯自分たちの持ってる想像力で働かせた結果、やっぱいろんなエンターテインメントでいろんなホラーとかいろんな過激でスリルなものエンターテインメントに触れてるがゆえにSNS とかねYouTube とかを通してね、
あ、そういう、あ、ほうほう、
うん、通してそういう発想になったんじゃないかなって思うんです
よ。あー、なるほどね、
うん、このゴンギツネっていう本も調べてみたら、この新見南吉っていう人が16歳だったかな、16歳時ぐらいに書いた本なんですよ。
へえ、うん、
16歳か17歳だったかな、
うん、
でこの新見南吉っていう人も1913年に生まれ、大正2年ですよ、めちゃくちゃ前ですよ、めちゃくちゃ前に生まれて、
うーん、
1943年に死んでるんですよ。
うん、
なんで29歳でこの世を去ってるんですけどね。
おお、
この若い兄ちゃんが、まあ、若い兄ちゃんって言っていいのか分かんないけど、いろんな作品残してて、その17歳の時にこのゴンギツネ書いてるんですけど、
はい、
この時代背景とかから考えて、新見南吉さんもその17歳のタイミングで精一杯過激にしたと思うんですよ、この作品。
おお、なるほど。
いたずら好きの狐がさ、うなぎ盗んだせいでその盗んだ相手のお母ちゃんが死んじゃったと、
うん、うなぎ盗んだせいで死んだわけではないけど
死んだわけじゃないけどそう思ってるよね狐は。
え、違うでしょ、あれはこの狐は多分おっかさんが最後にうなぎを食べたいと言って兵獣が取ってきたやつを捨てちゃったから、最後に食べたいものを食べさせられなかったと、
うん、そこで罪の意識を感じて、
うん、
そうそうそう、まあでもいずれにしても自分で責任感じて、
そうですね、
そう、それを罪ほぐろし、罪を償おうと思って、最初ね、なんかイワシを盗むよね。
あ、そうだ、知らん人の家から。
そう、イワシを盗んで兵十の家に届けんだけど、うん、その兵十もお前かイワシを盗んだのかって言われてぶん殴られる。でそれを見てたゴンが、あ、人から盗んだものはダメだって、自分で汗かかなきゃいけないなっつって自分で山からさ、
あれギャグシーンですよね。
あれギャグシーンなのかギャグのつもりで書いたのかどうか分かんないけど、
表情が殴られるっていう面白いですよね。
今の俺らからしたらさ、もういろんな作品がに触れてるから面白いと思うけど、当時の1910年代だったら、
うん、
すごく過激だったと思うんですよ、ね、
そうなんですかね、
すげえ災難じゃねえかぞ。で、まあ、最終的に罪滅ぼしにやってた自分の行動を、罪滅ぼしにやってたんだけど標準に殺されるみたいなね、
うん、
悲しい話じゃないですか、過激じゃないですか
当
時の、うん、その当時のその1920年30年代で生まれるエンターテインメントの中では、この新見南吉さん精一杯過激なものを作ったと思うんですけど、
はい、
今の俺らの超文学の天才の17歳がさ、
うん、
作品1個作ったらさ、うん、めちゃくちゃ過激にならぬと思いません？
ああ、そうなんですかね、
もっともっと過激になって、それこそ鍋で死体が煮られるみたいな表現が
まあ最近はねありますからね、
出てきてもおかしくないと思うんですよね、
うん、
なんで、まあ、この本のそのインタビューとか、取り上げてることはもう大方賛成だしその通りだなと思うんですけど、うん、このゴンギツネの冒頭の部分だけです、ちょっとそれ違うんじゃないかなっていうふうに思ったんです。
そうですね、いや、うん、分かります。
まあなんですけど、このね、面白いですよこの本本当に。
ほうほうほう、
子育てしている人は絶対読んだ方がいいと思います。
結局何をしたらいいんですか、語彙力を増やしたりならいいんですかね。
うん、国語力、なんか僕も学校の勉強の中で国語っているって思ってたよね、正直。
ほうほう、
国語僕めちゃくちゃ苦手だったんですよ小学校の時。
うんうん、
なんか文章読まされてさ、
うん、
でそれを指すものを文中から十字以内で抜き出せとかさ、
ある作者の気持ちを考えなさい、
作者の気持ちを考えなさいとかさ、うん、これに何の意味があるんだと思ってたんだけど、
うん、
はい、この一冊読んで、あ、そういうことかと、読解力だかと、
読解力か、
うん、情緒力ですよ、
うんうんうん、
一文読んでその一文からその時代背景とかそのいわゆるバックグラウンドを読み取って考える力、
うん、うん、
確かにこれ大人になってもめっちゃいるなと思いましたね、
うんうんうん、
でなんかね、この今の若い子たちの国語力が落ちてる原因の一つに使ってる言葉、
はい、
も指摘されてて、
うん、
今の僕たちってどんどん便利になってどんどんショートカットショートカットで生産性、うん、生産性になってるじゃないですか、
うんうん、
だ例えばやばいとか、
やばい、
殺すとかさ、まあ、殺すはダメだと思うけどわ死にそうとかさ
あ、はいはい、割とライトに言いますよね、
ライトに言うじゃないですか、やばいとかもさ悪い風にも取れるしいい風にも取れるじゃないですか、
まあ、めちゃくちゃいい時にも言いますからね、
使えるですよね、うん、で、まあ、便利な言葉な反面、その何がやばいのと、その細かく説明する機会が奪われてると、うん、その便利な言葉のせいで、
はいはいはい、
っていうことを指摘してて、まあ、それも一理あるのかなと思いましたね。例えば僕会社とかでさ、メールとかでさ、
うん、
できるだけ簡潔に分かりやすく少ない言葉で物事伝えようとしてるじゃないですか、
はい、
それっていいことだと思うんですけど、
はい、
なんか情緒力を鍛えるとか、その相手にいろんなものを汲み取ってほしいっていう時は文章ってやっぱめちゃくちゃ重要ですよね。なんか一文足すとか面倒だけど、うんうんうん、なんかこれ面倒くさいけどこういう言い方の方がいいなみたいなことを考えるのってまさに国語力だなと思います。
あ、うんうんうん、
うん、なんで子供の時からその読解力、
うん、
この時の主人公の気持ちを考えろってさ、社会に出てもさ、うん、あの時あの会議であの人があのことを言った言葉の意味ってなんだろうみたいなってさ、結構重要じゃないですか、
うん、
なんかそういうのを考えさせる上で国語っていう授業はむちゃくちゃ大事だなと思いましたね。
あー、なるほどね。
今なんか国語減らしてその英語増やすとかさ、結構いろんな科目も増えてってるけど、
うん、
なんだかんだ言って国語大事じゃない、全ての根底に国語があるじゃないみたいな、うん、でこの本の中で不登校になってる子供たちのインタビューも結構あるんですよ、
はい、
で今の不登校になってる子供たちって自分がなんで不登校になったかっていうのを説明できないらしい。
ほうほうほう。
昔の子供たちは説明できてたんだって。
へえ。
学校行っても面白くないからとか、学校行っても先生の言うことがなんか気に食わないとか、
うん、
あいつが嫌いであいつと一緒にいたくないから学校行きたくなったとか、うんうん、そういうことちゃんと説明できるらしいんですけど、うん、今の不登校になってる子供たちになんで学校行かなくなったのって言ったら分かんないっていうらしい。
あ、確かに分かんないってなんかよく聞く気がするな。
うん。で、それは今の置かれてる状況を自分の感情も認識できないまま相手に伝えることもできてない状況だっていうふうに言ってて、
うん、
まあまあ確かにそう言われたらそうだなと。
え、言語化力ってことですか。
言語化力、まさに、
うん、
言語化力はやっぱり大事だよねっていう話ですね。
うん、いや僕も苦手ですからね。
でね、やっぱ言語化をその鍛える上で一番重要なんて僕やっぱ会話だと思いますね。
会話か。
なんでこれしようと思ったのって聞いた時にちゃんと説明させるとかさ、
うん、
わかんないじゃん、わかんないじゃん、なんでわからないのってちょっと聞いていくとかさ
それ何度も言われたら結構嫌ですよね。
うっとしよね。
わかんないって言ってんのに、え、なんでなんでって言われたらもう泣きますよ。
確かに。その辺はね、子育ての難しいところでもあるんだけど、
うん、
このなんか考えさせられますね。
いや、そうですね。だからもう算数苦手って言ってる子も意外と文章が読めてないだけっていう問題結構ありますからね、うん、
それね、
うん、
なんか今子供2年生なんですけど、2年生の算数の宿題ちょっと手伝う時があって、これ算数の問題じゃなくて国語の問題なんじゃんみたいなことはありますからね。
あるあるある。
なんでやっぱせっかく日本に生まれて日本語をきちんと勉強するっていうのは、
うん、
案外というかめちゃくちゃ大事だなっていう風な痛感しましたね。
わかる。
なんか、
はい、
その自分の気持ちを言葉にする機会ってないですけど、むちゃくちゃ大事じゃないですか、社会に出ても。
うん、絶対ね、できる人の方がいいですよ。
いいですよね。で、うん、できない人たちがみんな上の言うこと聞いちゃってるんだよね。
え、そうなの？あ、そうだと思うよ。ちゃんとノーと言おうみたいな話ですか？
うん、ノーと言える人の方が良くない？
ノーと言える日本人。
うん、
いや、いいですね。
うん、
なんかね、僕もだから感情を出せないっていうのかな、出すの苦手なんで、やっぱ、
うん、
あ、すごい嬉しい時に嬉しいという気持ちが伝わってないなみたいなこととかはすごいあるんで、なんかやっぱ損してる感みたいなのがあって、直したいなとは思うんですけど、さっきね、ゲームの影響がとか言ってましたけど、
うん、
それで言うと僕やっぱ漫画アニメの影響あるなと感じてますね。
いや、それね、めちゃくちゃありますよね。
そう、僕好きだったんでね、やっぱり。
僕も好きですよ、漫画は。
いや、僕それで言ったらね、あのタッチ、
うん、
中学生の時にタッチ読んでドハマりしちゃったんですけど、
うんうんうん、
タッちゃん感情出さないじゃないですか、やっぱ。
はいはいはい、出さない。
もうあれがかっこいいんだなと、はいはいはいはい、いうのがもうインストールされちゃったら、も
う
それをね、取り除けないんですよ。
なるほどね、そういうのもあるよね。いや、だからエンターテインメントがめちゃくちゃ増えてて、今の我々って、うん、なんか自分の心に刺さったものインストールされちゃったら、
うん、
なんかその辺の読解力とか国語力に対してなんかシャッター閉まっちゃうみたいな、そういうこともね、全然起こりえますからね。
ほうほうほう、どうしたらいいんですか。
まあ、だからあれじゃないですか、子育てしてる人はやっぱり会話を重視するのが一番いいんじゃないですか。
会話すれば、
家の中の会話
いいっていうもんなんですかね。うん、
いや、そうだと思いますよ。で、自分の考えをやっぱりちゃんと言葉にする習慣をつけるとか、
うん、
やっぱ親が指摘してあげるべきだと思うよね、その言葉の使い方とか、
うん、
例えばそういう時は楽しいよりも面白いっていう言葉を使った方がいいよとかさ、
うんうんうん、
例えば今のは我慢したじゃなくて涙が出そうになったけどこらえることができたっていうことだねとかさ、
おお、はいはい、
うん、なんかその言葉のバリエーションをなんか会話の中でいっぱいちゃんと言っていってあげるのがいいんじゃないかなと思うんですけどね、親としてできるのはね。
はいはいはい、
ね、と同時にね、僕らもね、うん、だから僕これ読んでからなんかメールの文章やたら丁寧になりましたもん。
おお、はいはい、
ちゃんとこっちの意図を、
うん、
が伝わるような文章にしようと思って、今までもうこれでわかるだろうみたいなんで結構適当に、
うん、
メールとかメッセージチャットねしてたんですけど、
メールすごい適当な人いますよね。
いや、もうね、主語なかったりね。
マジ何度か読み直さないと意味がわからないメールとか来て、
うんうんうん、そうなんですよ ね。だ、それ社会人になってもそこむちゃくちゃ大事ですからね、その、うん、言語化能力とその状況把握能力と伝える力、うん、感じる力、この辺ですよね。そうなんでね、僕国語の授業なんてそんなに大事じゃないだろうと思ってた歯が180度変わりました、この本読んで。影響を受けすぎかよと思うかもしれないですけど、
まあ、国語はまあそうですね、子供なんて、ね、うん、自分が世界の中心だと思ってますからね、他者視点というのをね、取り入れるというのは大事ですよね、うん、
本当に今年一番面白い本でした。
これはすでに、
はい、まだ2ヶ月しか経ってないですけど、ただね、これルポルタージュなんで、いろんなことを取材して、
はい、
10個の情報が集まったとするじゃないですか、
はい、
で自分の主張をするためにその10個のうちの3つのこの部分だけを載せてるみたいなは把握しといた方がいいかもしれないですね、はいはいはい、だからこの本もすごい不登校になったり、そのいじめで自殺した家族の人とか、そのフリースクールの先生とか、いろいろその自分の主張に合う情報をピックアップしてまとめられてるんで、これが全てだとは絶対思わない方がいいと思う。
おお、はいはいはい、はい、う
ん、基本的にはさっきハリーさんが言ったファクトフルネスですよ。基本的には世の中全部良くなってると俺は思ってるんで。
はいはいはい、
その上でこういうポイント、国語力っていうポイントに焦点当てて、うん、いろんなその10個あるうちの情報の2つ3つぐらいをかいつまんで紹介してるっていう風な視点で読んだ方がいいと思うけど、 うん、まあまあまあなかなかの説得力で。
なるほどね、
面白かったですね。
いや僕らも気をつけないと。やっぱ編集、この番組編集してると、
うん、
相槌のパターンいつも一緒だなとか
それね
なるほどって何か言うね、
ある
絶対分かってないのになるほどって言ってんなとか。
うん、あと自分の語彙力の低さ嫌になりません？
いや思う。なんかここもっと適切な言葉あるはずだけど、
そうそうそうそう、それはめちゃくちゃ思いますね。
思いながら通り過ぎていく。
うん、
いや
僕もね、小さい頃本読まずに育った人間なんですよ。映画はたくさん見たんですけど、
うん、
どっちかっていうと本読むことあんまりしなくって、社会人になってからですね本読む習慣ついたのは。
はいはい。
それまで全然やっぱり自分の気持ちを的確に表現したり、こういう言い方した方がいいとか、そういうことも考えれなかったし、
うん、
その相手の言ってる言葉の意味とか感情まで読み取れなかったんですよね、やっぱり。
うん、
まあ自分が幼いっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
さすがにねもうこの年になってきていろんな本読んでて、
うん、
わかるじゃないですか。
わかる。
うん、だもっと早く分かっときゃよかったなっていうのはあります、ね、
まあね、
うん、だからその根底にあるのが実は国語力だったんだっていう気づきは得られました。
あ、なんか僕ちょっと前に読んだ本で、
うん、
あこれだこれだ、ね、最近読んだ本で、ね、水中の哲学者たちっていう本があって、
うん、
永井玲さん、
はいはい、
がなんかいろんな小学校とかで哲学の授業をしに行ってるみたいなんですけど、
うん、
まあ、哲学というかね、ディベートっぽい感じでもあるんですよね。
はいはいはいはい、
わかんないですよ。例えば、なぜ年上の人には敬語を使わないといけないんでしょうかみたいなのを考えさせるみたいなのをやってたりして、
うん、
いやなんかこれめちゃいいなと思って、
うんうんうん、
でなんかそれぞれの自分の立場とか自分はこういう視点からこう思っているみたいなのをそれぞれぶつからせることで、うん、なんかそこで新たな衝撃が起きるみたいなことがあるんじゃないかなと思っていて。
なるほどね。
哲学対話ですね、
はいはい、哲学対話ね、
うん、
いいですよね。なんか今その論破ってめっちゃ流行ってるじゃないですか。
はいはい。
ディベートで論破するっていうとすごいなんか心構えちゃうけど、そのなんかあるんですよ、哲学討論みたいな。相手のこと一切否定しないし、その沈黙も一つのその行為としてみなされるらしいんですよ、
うん、
だからそういうのなんかたくさん、そっちの方がやりやすいと思うんですよね。ディベートってなると戦うイメージがあるけど、
うん、
そっちだとなんかそんな身構えなくてもできなくても全然、
うん、
ハードルが低そうなんで、
うんうん、
なんか子供の頃からそういうのをやる練習っていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。
まあこの本の良かったところが、その今の現状といろんなインタビューでこういう、まあ、いわゆる不登校とかいじめとかいろんな、はい、苦しんでる人たちの原因に国語力の欠落っていうのがあるよみたいなことを言いながら、まあ、それを回復させれるような取り組みをしているフリースクールの学校のこととか、あのね、ある、ちょっと名前を忘れちゃった、灘中学だったかな、
うん、
ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、あのどこかのその女子校では1年間かけて一冊の文庫本を読み解くっていう授業があるんだって。
1年
で1冊。これめっちゃいいなと思って。
はいはいはい。
そこではなんかアンネの日記を1年間かけて読み解くらしいんですけど、なんかそういうのがいいよね。
はあ。
なんか僕らもさ、このラジオ番組ネタ集めとかやってたらさ、結構生産性とかスピード重視ですけど、
うん、
なんか1冊の本、短い文章の1冊の本を、
うん、
もう例えば1ヶ月かけて読んでいくとかさ、なかなかないじゃないですか。
ない、やったことないですね。
やったことないじゃないですか、
うん、
そういうこといるのかなと思いましたね。
あー、なんかいると思いますよ。そういう話を聞きますよね、うん、なんか
何回も何回も読んでこの文章の意味ってなんだろうみたいな、
うん、
そういうのを考えながら読むっていうのもなんか読解力つけるっていう意味では本の読み方としてありだなと思いますね。たくさん本読むのもありだけど、
うん、
大好きな本を一冊見つけて、
うん、
とにかく読みまくって読み解いて読解して、うん、そこから想像力膨らませて、うん、いろんなことをその横つなぎで学んでいくみたいな、
うんうん、
なんかその学校ではアンネの日記でそういうことやってるらしいんですよね。
すごい選書ですね、
アンネの日記、うん、だから あれもユダヤ人とか戦時中にその
そうですよ
主人公の女の子が17歳とかだった高校だったかな、なんか、うん、その女性の恋の話もあるんだって。
あ、そう
なんです。僕アンネの日記ちゃんと読んだことないんですけど、
ちゃんと読んだことない
ないんですけど、まあその体の変化とか、そのね、胸が膨らんできて生理が始まって、はいはい、で異性にも興味がある中で恋もできない、しかもその戦争でユダヤ人で迫害受けてるみたいな、
うん、
そういう描写がいっぱいあって、その予告詞で学んでいけばいろんなことを学べるんだって、あの本一冊で。
へ
ー。社会の勉強とか歴史の勉強にもなるし、宗教の勉強にもなるし、
うん、
なんか僕らが小学校の時道徳の授業ってありましたよね。今でもあるかもしれないですけど。
今もありますよ
ね。
うん、
僕小学校その当時あの授業の意味が分かんなかったもんね。
うん、分かんなかった。
今やこの年になってようやく分かったわ、あの授業の意味が。
そうね、うん、大人たちはこういうことをさせたかったんだなっていうところまで、
させたかったんだっていうのを、うん、この年になってやっと分かった本当に、うん、当時あの授業だるいだけだったもん俺。
うん、なんかたまにビデオを見れる時間だと思ってましたね。
そうそうそう、でなんかわけのわからないさ、古い物語の話聞かされて感想を言ってだるいみたいなさ、
そうそうそうそう
感じでしたけど、
うん、
今ようやく分かりましたね。
うん、
だから今のさっきの僕のだるいっていう言葉もこのだるいで一言でまとめちゃったらダメなんですよ。
うん、
何がどうだるいのかと、
確かにね、
いうのを考えてパッて言えるようにならなきゃいけないよね。
言いましょう、今カットしますから。
無理です。いや無理です。確かにです。当時の僕はね、他にいろんな楽しいことがある中でね、
いやそうですよね、
そこから何かをね、この没頭して自分の中の言葉を掘り当てるみたいなことはできなかったですね。
うんうん、
まあ今の子供たちも全く同じ現象にはなってると思いますけどね。
うんうんうんうん、
今ゲームとかさ超楽しいじゃん。
ゲームめっちゃ楽しいっすよ。
ゲームは楽しいし、
うん、
SNS でいろいろつながって、
うん、もうそれでいいじゃないですか。あとはなんか AI がやってくれるらしいですから。
ダメダメダメ。やっぱね、ちゃんと国語力、
国語力ね、
うん、考えさせられました、ね、本当に。
ちょっと骨のある本をたまには読まないと。
なんかこの本で言ってる国語力を向上させるのに、なんか学校の今の学校の授業どんな授業してるかちょっとよく分かんないですけど、
うん、
なんかもっといい方法あるんじゃないかなって思いますけどね、シンプルに。
ほう、まあみんなそういうことは言いますからね。
うん、まあね、はい。ってことでね、ぜひ一度読んでみてください。面白いんでね、スイスイ読めますよ。
ほうほうほう、
はい、ですし、お子さんいらっしゃる方はぜひぜひ一度読まれると、ちょっと子育てに対する自分の考え方とかいい刺激になると思いますね。
うんうんうん、
うん、もちろんお子さんいらっしゃらない方も、この仕事でコミュニケーションを取る時の自分の文章の組み立て方とか、
はい、
情緒っすよね、
情緒、
うん、情緒力みたいなことを考えてしまうと思います。ってことで、今日はルポ、誰が国語力を殺すのかを紹介させていただきました。
はい、
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。